はい、イザヤ書の53章の、後半部分ですね。15節から、12節というところです。ここのところではですね、このイザヤ書というのは3つに大きく時代も分かれていて、40章以降が捕囚期ですね。捕囚期の捕囚が解放される頃に書かれたわけですね。だからそこにおける言葉もですね、39章までと非常に、言葉も一部ですね、重要な言葉も非常に40章以降だけたくさん使われたりするので、そういった言葉の使い方の面、それから内容の面でもですね、はっきりした区切りがあるのが相当以前から知られておったことです。ですからこの40章からはですね、これはこの39章までの預言者イザヤと別の人が書いた、名前は誰かわからないで、最初の部分がイザヤですね。39章までのイザヤという預言者、それでここのところは大体おまかに言って紀元前700年今から2700年ほども前の預言者なわけです。この点はですね、イザヤ書の第一章にユダのウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことであるというふうにですね、イザヤが見たこの啓示はそういう王の時代だったので、その王の時代が別のところから分かっているわけですね。そういうことで、700年、イエス様よりか700数十年前の人なんです。で、ところが40章からですね、55章までが一つの区切りになっているわけです。55章まで、でこれは例えば創世記、出エジプト記には非常に重要な書物も誰が書いたかわからないんですね。詩編でも相当部分ははっきり言って誰が書いたかわからない。ダビデだと感じられているものもダビデでないものもあるわけです。で、誰が書いたか、あえて神様は名前を表さなかった人がおるわけですね。例えばヘブル書の新約聖書のヘブライ人への手紙っていうのも重要な手紙なのに誰が書いたかわからない。これはとても不思議ですね。今だったら有名な曲やら有名な絵とかですね、有名な建築なんていうのはその作った人や書いた人の名前をずっとそれとともに刻まれるわけです。極めて重要な作品が誰が作ったかわからない建築物なんていうのはありえないわけです。ところがこういった非常に特別に重要な書物においては神様のご意志によってあえて名前を残す必要がないと、その内容だけを残そうという神様がされた場合には、いかに重要なものであっても創世記のようなですね、極めて重要なものであっても誰が書いたかあえて神様は残されなかったわけですね。そんなことは聖書にいろいろあるわけです。で、55章までも第2番の前半の39章までのイザヤとですね、かなり似た表現も多いので、そしてイザヤという名前で冠せられているわけです。で、56章以降終わりまでもですね、これは特に40章から55章までと相当似てる言葉遣い多いんですね。やはりこれもイザヤ書という一つの中にまとめられているわけです。ですから40章から55章まではですね、紀元前の、6世紀中頃だから550年イエス様よりか550年ぐらい前ですね、おまかに、そういう頃ですね、かなり幅があるんですけど、おまかに言って、550年ぐらいその前後に書かれたものなわけです。で、これから捕囚解放の頃ですね。捕囚解放っていうのは539年のキロス王の時になりますので、はい、それはちょっと時代的なことはやっぱりそういうことを知っておく必要があります。で、それはそういうことですが、この53章は だから、まあ、700年イエス様に700年ほど前じゃなくて、まあ、500数十年前ですね。はっきり時代年代は分かりませんが、イエス・キリストよりも500何十年か550年前後とかですね、まあ、そういったいずれにしても非常に古い時代に書かれたことです。これほどイエス・キリストの生きられた目的、特にその晩年のことですね、十字架のこと、これほどはっきりと啓示を受けたのは、旧約聖書はこれほど分厚いのにですね、ここほどはっきりとあの十字架のイエスをまざまざとあたかも見るようにして掲示されたのは他にないわけです。ですね。イエス様が550年前後も古いのに、それ今目の前で見るようにですね、もうありありと見えたと。まあ、時にはこういう非常に未来のことまでありありと掲示される人は実はおるわけですね。黙示録なんかでも天上の天使たちのすごい、賛美とか大声でハレルヤっていうのは実際にありありと見えたり聞こえたりしたということもあります。で、イザヤ書最初の本当にいわゆるイザヤ の6章でですね、非常に高く上げられて、天使たちがですね、聖なるかな聖なるかなと大きな声で、歌い交わしているのを実際に聞いた、そして神様がおられるのを見たということです。まあ、こんな風にはるか500何十年も先のことをありありとこう時間を超えて空間を超えて見せられる人がおるわけです。で、それが本当にそういうことが起こる。聖書の言ってることっていうのは時間を超えてるわけですね。主にあっては千年も一日のごとし、一日も千年のごとしっていうように神様の霊に深く引きつけられたらですね、そういうふうに昔も今も未来も時間を超えたことがわかる。ということはこういうとこからもはっきりわかるわけです。あたかもイエス・キリストを見て書いてあるように、本当に霊的に見たからですね。それで、まあ、この前の続きです。でここでですね、彼が打ち砕かれたのは私たちの背き罪のために、罪のためにと何度か書いてあります。でそれによって私たちにシャロームが与えられた。で、この5節のところですね。ここはシャローム、この平和というとどうも社会的な平和を日本語としては連想しやすいんですね。このイエス・キリストがそこらすめを受けたから戦争がない社会に平和が来たとか、そういうことではないのすぐに分かりますよね。イエスの時代もずっと戦争はあったわけです。だからここではだからむしろ平安と、他の口語訳、新改訳も平安と訳してあります。平安といえば精神的な、霊的なことを大体にこの日本語としては意味するんですね。平和というのもそういうことも意味しますが、心に平和があるとか。でも一般的には平和といったら戦争と平和という感じで、社会的なことを連想しやすいわけです。私たちの本当に意味の平安、平和。でもこれはシャロームですから、日本語、あるいは中国の平和とか平安よりもずっと意味が深いわけです。英語ではコンプリートネスと、サウンドネスとかですね、コンプリートネス、コンプリート、完成する、完全性、完全満たされた状態。これは戦争がないとかいうのと非常に違うわけですですね。だからこれはこの漢字、これは中国の文字なんですね。この漢字を見つめてもこの本来の意味を持っている意味って浮かび上がってこないんですね。これはシャロームというヘブライ語と元の言葉の成り立ちが違うからですね。シャロームはそういうコンプリート、完成する、完全性と、そういった意味を持っているわけです。私たちの魂が非常に不完全で欠けたところが多くて、欠乏、いつも不満とか怒りとか悲しみや、そういうものがある、欠乏をしておると、何かいつも迫られて、おられるとかですね、不満だとか悲しみが影があるのに、不思議なことにそこにコンプリートネス、 ある種の完全性、完全なものが与えられたということなんですね。まあ、そういった意味合いがあるわけです。そして彼が受けた傷で私たちの魂の傷、そういったものが癒されたと。それで私たちは羊の群れでみんな間違った方に向かっている。これも罪ということを表現したわけですよね。それぞれ自分勝手の方向、間違った方向にみんな行ってしまっている。本当の正しい道誰も行ってない。それを罪というわけですね。だからその罪をみんな神様はそのしもべに負わせられたと。ここでですね、担わせる、負わせるっていうよく似た言葉がこの53章で何度も出てくるわけです。前にも少し触れましたが、もう一度見てみます。53章の3節4節ですね。53章の3節、痛みを負ったと。そして4節は、彼が担ったのは私の病であり、彼が負ったのは私たちの痛み。これは前の時も触れたと思いますが、多くの英語訳でも悲しみと訳しているわけです。私たちの悲しみであったと。ソローズですね。ニューインターナショナルバージョンとか、ニュージェルサレムバイブル、プロテスタントカトリックの代表的な英語訳聖書もソロを悲しみと訳しているわけですね。彼が負ったのは私たちの悲しみであったと、まあ、痛みであったと。それで、今日のところ6節にも、6節の終わり頃ですね、みんなめいめい自分勝手な自分の感情や欲望や自分の意思、自分を重んじられる、自分が目指すとか自分の欲望の方向にみんな行ってる。それが罪なんだけど、それを一つ一つですね、こうしなさい、ああしなさい、直しなさい、直しなさい、いくら言っても言っても元が外れてるからどうにもならないので、それでその根源的なところの罪をそのしもべに負わせたっていうんですね。まあ、こういう解決の仕方があるということは誰も考えなかったわけです。人間が考えるのは、あれは道外れと、こうこうやめろと、こうしたらいけないとと言って教えるんだけど、教える本人もやっぱり間違ってるわけです。そういうことで、個々の罪をどんなに間違ってる間違ってる言ってもどうにもならないので、その元の罪そのものを彼に負わせたんだという、誰も考えたことのないような方法でですね、その本当の解決の仕方を示したということです。そしてここに負わされたとありますが、その下の11節12節にもですね、11節の終わりにも、これは神様の言葉として直接あるわけですね。預言者の言葉ではなく、この部分も、私のしもべ、この神のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったとになったということで、それから最後に12節にも、もう一度一番最後のところにも、多くの人の過ちを担い背いた人のために取りなしをしたとしてですね、この53章で繰り返し担う、負うという言葉が出てくるのに気がつきます。この点は、いろんな問題が生じる、学校でも社会でも家庭でも組織でも、 通はさっきも言ったように誰でも一番簡単なのはその問題を起こった人を呼びつけて叱りつけると。何してるんかやめろとか言ってですね、一番手っ取り早いで、自分は正しくてその悪いこと道から外れてるものだけが悪いんだというような形で、その人を懲らしめ苦しめて、あるいは激しい言葉で言うと、まあ、そういうことしか普通はできないわけですね。黙っとこう、ね、それがここでさっきも言いましたように、そういう方法では一時的には治せても、一時しのぎにはなっても根本的なにも変わらないと。そういうことを教える人も戒める人自身もその内部がやっぱり道が間違っているということなので、みんなのほのもとにある罪を担うということでですね、こういうふうに繰り返し出てくる、そんなことは普通は考えられない、考えもしないことですね。だから悪い人だけが悪いんじゃなくて、自分も人間みんな同じような罪、それぞれみんなそういう大なり小なり表面に出てき方は違う、非常に目立つ仕方で、はみ出している悪いことをする人もあれば、そうでない人もあるけど、人間そのものというのはこういうふうにですね、それぞれ勝手な方向に道を誤っていると。これがなかったらどうしても人は裁き合う存在になるということですね。で、その裁き合う、あの人が悪い、こいつが悪いということじゃなくて、また違った道、それが、まあ、全部重荷を担おうという、そこにも愛があったというわけですね。愛というのは単に好きだというような感情でなくて、こういう身代わりになって思うと。だからその悪い人が多いような侮辱とかあざけりとか蔑みを自らも味わうと、そういうことなんですね。一般的にイメージするなんか愛というものと随分全く違うというのが分かります。こういうふうにして道を間違った勝手なこう言っているものを救い取ると、こういうのが本当の愛だって言うんですね。で、こういうことが、まあ、これから五百何十年か後のイエス・キリストによって完全な形で成し遂げられた。で、このことはそういう予言が成就した、本当に不思議なほど鋭い深い予言だったんだけど、それだけで思ってしまってはいけないので、今も私たちのさまざまな日々を犯す罪をもいつも日々追ってくださっていると。イエス様は黙ってですね、まあ、人間だったらですね、非常に重荷を負わされたら、お前のせいでこんなに重荷を負わなきゃいけないとか、そういう不満とか、私がこんなに苦しまないとあんたのせいだとかいうふうになってくるわけです。どうしても不平や文句やら恩恵すがましいことが出てくるけど、このイエス様は奈良説であるように、それだけいろんな侮辱を受けても、代わりに担ったように侮辱を受けても、ひどい目に遭わされても、何にもそれは口を開かなかったと、すべて黙して受けたというんですね。これも究極的な人間の姿があるので、それを過去の話でなく、今も私たちのためにしてくださっておるということなんですね。今も確かにイエス様が受けた十字架の地によってと賛美歌もありますが、私たちに罪の許しの平和、そして非常に貧しくてもいろんなことがあってほしいと心にですね、ある種の小さな完全な何かが与えられるというシャロームというんですね。確かに私はあなた方に私の平安を与える、平和を与えるというために、過去の話ではなく今もこのこと、イエス様の受けた十字架の苦しみによって私たちにシャローム、平和が与えられているんだと。あの十字架の知識によって私たちは罪の許しやら癒しをいつも得ているという、これは今のことでもある。過去の話だとか、本当に不思議な土曜を的中しているとか言うんで感心してたらそれだけではいけないわけなので、 この担うと、身代わりに担うということがこのずっとこのベースにあるわけですね、基礎に。人間には本当にどんなことを思いもよらなかったので、これが有名なあの新約聖書のイエス様の言葉になっておるわけです。多くの場合ここのところと、まあ、十字架だけを連想してですね、日々私たちの現実も今も担ってくださっているというのをうっかり忘れがちになるわけですね。新約聖書で非常によく引用される言葉、最もよく知られた言葉の一つになっているんですね。これは担ってくれる神様ですね。重荷を担ってくださる神様、イエス様という。それはどこにあるかというと、マタイの福音書11-28というところですね。マタイによる福音書11-28。この言葉はそういう意味ですね、このイザヤ書の53章とあんまりこう関連して思い出されてないと思います。疲れたもの、重荷を負っているもの、疲れたもの、あまりの悲しみや苦しみや辛労で疲れ果てた、病気の苦しみや人間関係や、あるいは仕事が失敗したと大きな罪を犯したと、いろいろな意味での重荷を負っているものは私のところに来なさいと。そしたら私は共に担ってあげるというんですね。首輝きっていうのは2頭のうちに両方の首をつけてですね、そしてその2頭が交錯するですね、牛2頭が首に気をつけて2つ一緒になって、歩いてする、そういう首の木、首輝きなんですね。私の首輝きを、ここではですね、イエス様は全部追ってくださるという表現をしないで、イエス様と共に歩いたらですね、そしたら不思議と軽くなるんだと。イエス様と共に首輝きを追って歩むと。そしたらここでも安らぎというのが出てきますね。麦茶屋のところと非常によく対応しているわけですね。休み、安らぎが与えられると。イエス様のところに行ったら、その重荷をイエス様が共に負ってくださって、そして共に首輝きっていうのは交錯する、牛につけて、牛やロバみたいにつけて、二頭を一緒に耕すわけですね。イエス様と一緒に首輝きをつけて歩くと、不思議と軽くなると。共にいてくださるイエス様っていうのは、ここでは強く、新たにこのイザヤ書のイメージともう一つ加わっているわけですね。まあそういうふうに、誰でもいろんなこの悲しみや苦しみ、重荷を負ってるですね。子供は子供なりに持ってる、あの学校でも、あるいは家庭のいろんな、この頃は若い母親父親がですね、子供を育てるということを動物でもするのに虐待したりするという、そんなこともあったり、大きくなっても病気とか、あるいは生まれながらのさまざまな障害、病気のゆえに絶えず重荷を負っている、職場でもいじめ、あるいは年寄ってだんだん病気、さまざまな重荷は全ての人が持っているし、食べるものすらないという上に苦しむという重荷を持っている人たちも、もう莫大な数、何億、9億も10億近くもおるわけですね。でそういうふうに生きている限りどこまでもこの重荷を持っているんだけど、どんな人の重荷でもイエス様のところに行ったら当人になってくださると。そして一番深刻なのがそういった外側の重荷も大変だけど、一番奥の奥のが心の中で私たちが間違った道に進んでしまって、そこから本人が意識しないときもあるんですね。それが一番元の重荷だと。 罪の重荷、間違ったものであるという、そこに一番の重荷があるけど、本人は誰かのせいが重荷だとか、この病気のせいに重荷だとかいうふうに外側のことにどうしても思いやすいわけですけども、その一番奥の魂の罪ゆえの重荷が、それをイエス様が担ってくださると。そして、あたかも亡きのよう、亡きかのように、してくださるというところなんですね。それが、まあ、福音だと、ありとあらゆる重荷にある人を本当に軽くしてくださる。そういう意味では本当にありがたい、福音だと思うんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。